第37回ですか。
37回、
37回、
2月20日火曜日配信、
はい、翔太さんの編集ということで、
はい、
なんかあんまり先週の金曜日配信と雰囲気変わってなくないですか。
一緒のガヤガヤ感
そう、やっぱこの外的環境によって取りだめがバレるっていう。
いやこれは、うん、しょうがないね。
そう、さっきその最新話を、まあ、当日か次の日ぐらいに聞いてる人からしたら、うん、まあ、2日か3日前に聞いた、2日か3日あなたたちは休日を楽しんでましたと、
はい、
まあ、僕らはその時間を2秒ぐらいで、
2秒もなかった今、ピョンピョンだったから本当1秒
録音停止したと同時に録音を開始するっていう、
うん、前回のねその終わりに、うん、その、うん、何だっけ、
季節にも程があるの
を見て、うん、を火曜日までに見てください、うんうんうん、ありがとうございました、ピコンピコンで始まってるから見てこれるわけないのよ。
見ましたか、3話
入れるか、これさ、ちょ今悩み中だけど、はい、最初のちょいちょいちょいちょい切るかな、切らないかな、
どっちでもいい。でも僕らはこの同じテンション感で楽しめてるけど、うん、今聞いてくれてる人って3日か4日は経ってるから
冷め切ってるか、
そう、あのどうしたってなるんで、まあ、ちょいちょいちょいちょいがあったっていうのを踏まえてカットしておいてください、
うん、はい、あったっていうことだけお知らせしておきます、
はい、じゃああれか、火曜日なんで翔太さんがなんかいい話題があれば。
ちょっとね、はい、大体こうため撮りするときもさ、はい、あの次何撮るかって話してから行くやん、はいはいはい、うん、今日それないから
今日35回、36、37、どっち持ち合わせないですか。
ちょっとね困ってますけど、う
ん、なんかありますか。
そうですね、
話したいこと、
話したいこと、
世の中への不安、不満。
あ、世の中への不満はね基本的に僕ないので。
ああ、
はい、
従順だ。
そう、全てイエスマン、
はい、イエスマンね、
全てイエスマン、イエスマンではないけど
イエスマンですね。ということで、
イエスマンじゃなくて、なんだっけ、あの
映画ですか。
ディスマン、
ディスマン、
ディスマンって知ってます。
映画ですか、ホラー映画。
いや、まあ元ネタは映画じゃないんですけど。
ああ、あれか、ディスマンじゃなくてあれじゃないですか、あの映画化されるやつですよね、
はい、
あの夢のあれ、ディスマンでした
っけ。あれディスマンです。ディスマンって皆さんご存知ですかね。
あの夢に出てくる同じ顔をしたおじさんの話ですね、は
い、なんかすごい眉毛が濃い、うんうん、なんかディスマンっていう人が、うんうん、本当に確かに2009年とからへんに、うんうんうん、本当世界各地、うん、いろんそれぞれの人が急にその人の夢を見たっていう証言があって。
翔太さん8歳か9歳ぐらいですか。
俺がそうね、
僕7歳ぐらい、うん、小2ぐらい、
9歳、8歳、
見ましたか。
いや見てない、見てない、
もう見てない。
そう、
あれ嘘です。
いやいやいや、嘘でもいいんです。
この映画化のために15年前ぐらいから
あっためすぎじゃない、あっ
ためてる都市伝説です。
そう、それがね、うん、今年の夏になんか映画化されるということで、
楽しみである。
え、俺めちゃめちゃ見たい。
確かに。
ディスマン知ってました、もともと。
もともとこの映画化される
前、2009年の時期に知ってた。
2009年の時期は僕は知らないですね。その中高生になってスマホを触り始めた時にネットミームとして知りました。僕は
確かにね、うん、俺も、うん、ただ俺はそれこそ2009年だから3年後とか、
うん、はいはい、
本当中学生で携帯持ったってなった瞬間ぐらいに見たのはっきり覚えてて、顔やばいやん、
まあそうです
ね、ちょっと調べてほしいんですけどみんな、うんうん、まあ、知らない人がいたら、ま
あ、あれ何人なんすかね。あれ何人でもない、まあ、アジア系っちゃアジア系なんすか、ね、アジア
日本人っぽいっちゃ日本人っぽいし、日本人っぽくなくてこうアジア人っぽい。
まあでも日本人が一番近くないですか。
まあ、うん、まあまあそうね、うん、でもインド人って言われたらインド人っぽくも見える。
まあまあ確かに。あれどこが映画やってるんですかね、そのどの国がやってるんですか。
あ、日本、日本、日本。
あ、日本。じゃあ15年前にどっかの日本の企業が撒いたんですよ。あの100日後に死ぬワニが電通の、うん、だったように、
思惑だったように
それで言えばちょっと最近ちょっと時期は過ぎたんですけど、
はい、
ディスマンぐらい顔が知られてる人って誰がいると思います、
うん、え、そのなんていうの、
まあ、その架空じゃなくてもう何でも。
あ、架空じゃなくて
本当にいる人的
な、本当にいる人でもよく、うん、パッて俺が思いついたのは、エマ・ワトソン、
あじゃなくて、まあ、霧島捕まったってか死んだよなって話をしたかった。
出た出た出た、まあ、お前ちょっと顔ちょっと似てない？
誰と？
ディスマンと。
ディスマンと似てないですよ。
白黒なだけか、
うん、そうそう、あの笑顔ね、あの狂気笑顔、
うん、
青年があ
れね、
あの捕まったってか、その白状して死んだっていう話、あれめっちゃしたかったんですよ、あの話。
いや
忘れてた、 今まで忘れてた。
いやありがとうございます、うん、このギリギリの話題を拾ってくれて助かった。
霧島捕まったってか死んだよ。
霧島部活やめるってよ、
霧島部活やめるってよ的な感じなんですけど、まあ、あれは特に話したい内容もないんで、実際知らないんで他の人。
いやそう、俺もね、なんか結構さ、みんな、ま、うん、ネットとかで話題になったし、うんうん、まあ、普通にすごい
ニュースよね、
警察交番の前とかでさ、よく見る顔ではあったから、え捕まったんだとはなるけど、じゃあこの人は何をした人で、なんで今のタイミングで捕まったのかとか全く知らない。
まあそれは別に触れるほどの内容じゃないんで。
あそうなんですね。
それだけ今思い出したっていう話。
怖っ。
そうなんですよ、っていうね、ディスマン。
ディスマン、ちなみに、
はい、
さっきディスマン、はい、日本のどっかが撒いたんじゃないのみたいな言ってたじゃん、
はい、
ちょっと調べてみたんですけど、はい、海外初らしいですこれは。ニューヨークの、うん、女性患者が、
はい、
なんか奇妙な男と夢の中で出会ったみたいな、
うん、出会ってどうなるんですかそれ。ただ存在、
本当に夢で見たっていうだけ。
なんか夢で見るゲームセンターの景色とかも結構でありません、知ってますか。
いやでもなんか、うん、それを絵にモンタージュしたの、うん、モンタージュ写真作った、うん、作ってネットに上げたら、うん、え私も見た、うん、僕も見た、うん、がめちゃめちゃいたらしい、うん、
まあ多分
でもその顔ってさ、うん、まあ、ディスマンの顔を思い出せると思うけど、うん、はい、あんな人いないや、
なんか曖昧な、なんとなく人間ってこれだよねみたいな、なんとか、
まあまあまあ人間、うん、人間ってことが分かるぐらい、
うん、
眉毛がっつりつながってる、うん、
2009年は2009年ですよね。
あ2006年
ね、2006年か、
ごめんごめん、
うん、まあでもこち亀全盛期かも。
どこでその年代感じ取ってんの。
こち亀の影響力が強かった説じゃないですかやっぱ。
あー眉毛、
眉毛とか、まあ割とりょうさんに似てません。
いやまあまあまあ眉毛だけね、
りょうさんが漫画じゃなくて現実にいたらこんな感じなんだろうなみたいな。
いや
全然、だから多分こち亀やっぱ集英社すげえっていう。
いやだって
だから多分ディスマンの配給はてか制作委員会に多分集英社入ってる。
怖っ怖
っ、週刊じゃないと編集
それまた都市伝説が都市伝説生んでるぞ
あれってなってますよ多分、う
ん、いやりょうさんだったらもっと顔四角いって多分、
うん、だからなんて言うんだろう、
そリアルにしたら
なんかリアルポケモンみたいな絵知りません。
あ
ポケモンリアルにしたら
ちょっと気持ち悪いというか怖いやつね、う
ん、みたいな感じですよ。こち亀が、まあ、リアルでいたらりょうさんがいたらみたいな。
りょうさんこんなハゲてないけどな結構。
まあまあ多分そんなもんですよ。
いや
っていう感じですね。
これがねどうなんだろう。俺ホラー映画苦手なんだよ。
僕もホラー映画見れないです
けど見たいよね、
うん、あまあそれで言えばなんですけど、
うん、
ホラー映画じゃないけど、
うん、
昨日ちょっとストーリー上げたんで知ってるかもしれないけど、哀れなる者たちを見てきて、
まあなんか、
うん、まあまあ一旦置いといてそのコメントは、うん、その哀れなる者たちホラー映画ではないんですけど、
うん、どういう話、割となんか
その胎児を抱えた女性が自殺したんですよ、はい、お腹に子供がいる人、うん、なんかちょっとその世界観がその近未来な世界観で、
うん、
なんか医者がいて医者がそいつ拾って、
おいおいおい、
死体解剖とか生きてる人解剖するのが好きなマッドサイエンティスト的な人がいて、
はいはい、あ聞いたわ。
でその、うん、死んだ瞬間にそこに居合わせたそのマッドサイエンティストが回収して、まあ、脳は死んでるってなって腹から子供取り出して子供の脳をその、
はいはいはい、
お母さんに入れてなんか
子供大人みたいなことか、
まあ、コナンですよ。もうコナンの出来上がり、
頭は頭脳は子供か、
そう頭脳は子供
体は
大人の、でもめっちゃ成長スピードが速くて、その1日ずつめっちゃすぐいろんなものを吸収していくし、うん、その知らないものだらけだからその興味、世界の興味好奇心っていうのが強くて、それを結構 なんかグロテスクに描いてるシーンも結構あって、
あグロいんだ。
なんか結構そう、結構グロくて、まあ、ホラーではないんですけど、
まあちょっと、まあ、
ホラーチックな感じ、うん、まあ、僕グロいの苦手だから
スリラーって感じか
な。まあそんな感じなんですけど、それがクソつまんなかったと。
これな、あそうなんだ。
マジでつまんなくて、なんだろう、あなんか最初なんかやりたいことがいっぱいあるのはめちゃくちゃ伝わってくるし、なんかその映画として、はいはい、まあ、いろんなことに やってて、はい、こんなんやってんだぜみたいなめっちゃ伝わってくるんですよ。まあ、最初そのモノクロから始まり、その子が、世界に出た時、まあ、そこからずっとカラーなんですけど、
うん、
とかなんか人物に焦点、主人公以外の人物に焦点が当てられる時に、
うん、
まあ、基本魚眼レンズとかみたいな感じで結構使ってて、
一人称視点みたいな、
一人称視点ではないけど魚眼レンズみたいなので撮られてて、
あそういうことね。
でその主人公以外の主人公以外に中が画面にいるときはキャラクター、その人間はまんまのまんまなんですけど、背景がめっちゃ魚眼歪んでるように演出されてたり、
すごい、ね、
なんか空の色とか、うん、もう全然なんかジョジョみたいな空紫みたいなのが当たり、まあ、違和感がないように なったり、
うん、
なんだこれって思いながら、まあ、普通に意味わかん、意味なんか割とキメラみたいなのも出てきたり、なんか豚と鳥が合体しちゃうようなやつもいて、ま
あ、
マッドサイエンティストの人間もいっぱいいるんです よ。
勘のいいガキは嫌いだよって、
そう、なんかそう、そんな感じですね。勘のいいガキがいっぱいいて、勘のいいガキじゃないか、まあ、いっぱいいて、うん、でそのなんか宮崎駿風に言うと、まあ、命をバカにしてるような映画で、知ってますこれ？
なんかね、なんだだ、なんか
3D 映像みたいなので人間のなんか関節を使わずに歩くみたいな映像があって、
うん、
それを宮崎駿に見せたクリエイターの人がいて、
うん、
その宮崎駿がキレて、
うん、
いやこれはもう命、人間をバカにし、なんだっけ、命をバカにしてるから人間をバカにしてるみたいな、
なんか
それ見たわ、みたいなグニャグニャ動く人間みたいなのを、うんうん、これ使えませんかみたいな、ジブリで、うんうん、で宮崎駿ブチギレ動画があるんですけど、マジでそんな感じで、多分宮崎駿大嫌いな、まあ、僕ジブリ好きだから。
そうだね。
そのジブリって何がいいかっていうと、人間の繊細な表情とか、その心心情
みたいな、
そう心情みたいな、すごい繊細な部分を切り取るのがすごい上手くて、
上手だね。
そう、人間味、僕はすごいそれを人間味ってよく言うんですけど、人間味のある作品がめちゃくちゃ好きなんですよ、
うんうん、
その些細な部分の心の揺れ動き葛藤みたいな、
うん、
なんか大、そういう作品が大好きなんですけど、
はい、
なんかもうそれを全てぶん投げた映画で哀れな者たちは
なし、
もうありえないさ、何の映画マジでつまんなかったその最初の冒頭10分ぐらいでマジでつまんねえなと思って、まあ、でも昨日平日の夜行ったんですよ、
うん、
で東宝シネマズ新宿の大きいスクリーンでめちゃくちゃ埋まってたんですよ、まあ、水曜日だから映画デーっていうのは
ちょっと安いか
にしてもめちゃくちゃ埋まってて、
うん、
もうこれって、まあ、僕めっちゃ映画館行くから、
うん、
もうなんて言うんだろう、映画館にどれぐらい入ってるとかどれぐらいの規模で何日目でみたいなので、もうすごいなんか感覚としてすごい染みついてる中で、久しぶりにこんないっぱい人入ってる大きい映画館で、じゃあ結構上映から時間経ってるんですけど、めっちゃ最近公開されたのとかじゃなくて、もう2週間か1ヶ月ぐらい
経ってるのかな、
2、3週間は経ってるんですけど、こんないるんだと思って。でも今の世の中の人って
期待大
だよ、期待大だし、で10分の最初の10分でクソつまんなすぎる、僕の嫌い苦手な作品すぎると思って、苦手ってかそのなんか内容がとかじゃなくて、うん、話がとかじゃなくて、うん、もうなんかもう生理的に受け付けない、
受け付けないやつね。
そう、
うん、
でなんだろう、そのでも、もう割と人も入ってるし、
うん、
多分まあ売れてるからどっかで良くなるタイミングがあるんだろうなっていう期待を
確かに確かに
持ちつつ見てたら、最後の最後までクソつまんなくて、なんかエンディングでもなんか変にいい作品にしようと寄せてたのもめちゃくちゃ嫌だったし、
なんか、ね、エンディングが
もっと貫けよ、その気持ち悪い世界観をみたいな、もっとなんか
モヤモヤした感じで終わってほし
い、モヤモヤした感じというよりかはもっとなんか軸がブレブレみたいな、軸がなんかブレてる、
なるほどね、
からなんか僕の中ではブレてると思って、
いや逆に見たいけどな、小屋もそんなに
マジで、だから僕映画で つまんないって言わない、なんかつまんないのも含めて面白いって言うけど、なんか、ね、そう自主映画とかそういうのも含めて僕は好きなんですけど、
うん、
まあ、今回は普通に面白くなかった。
ていう。じゃあ今まで見た映画で、うんうん、ベスト3に入る面白くないランキング。あ、そんなに、うん、
そう、
3に入る。ちょっと見たいな
っていうぐらい。でもそれで、でも売れてるっていう現実があるじゃないですか。
そうね、
まあ、今の世の中の人ってこれぐらい直接的に変なことをされないとその感性に響かないようになってるんだってすごい僕は残念に思いました。
あ、それはあるかもな。
でもしょうがないなっていう、なんかもっと、うん、ヒューマンドラマ的なのでこういう光景を見たかったっていう、なんかこれぐらいしないとなんか話題にならないっていうか、面白いものその
面白い
だと思われない。
思われないね。そうそうそうそう。
だからちょっとこれ聞いてる人で面白いと思ってたら申し訳ないし。
いや申し訳ないね。
まあなんで行こうかって思ったらのは、まあ、普通にいつも映画行ってるからのうちの一つの選択肢でもあったんですけど、なんか割とストーリーとかインスタグラムのでそのちょっと面白かったみたいなの上げてる人がちょくちょくいて、
うん、
ちょっと一回見に行くかみたいな。あいつら感性終わってるわって、
みんな言うなら見に行こうかと思ったら、ま
あ、一応今流行ってるものを押さえておきたいから、その見に行ったらなんか
だった、
これ面白いってかなんか衝撃的だったって言ってるやつなんだって思って、なんか
絵だけなのかな、
許せない。いや、なんかいろんなものあるし、それは分かるし、その魅力っていうのもめちゃくちゃ分かるんですよ僕、うん、なんでいいんだろうみたいなのも分かるんですけど、いい部分ももちろん分かるけど、こうでもしなきゃダメなのかなっていうのにも思ったり。
なるほどね。
もう全く全て否定してるわけじゃないけど、魅力的だなって思う部分めっちゃあったけど、掃除テクソつまんなかったって。
いやいやいや、
ちょっとこれ感想聞かせてほしい、その
見てる人いたら、ね、
どこにその金銭を触れたのか。あれ金銭触れるようなシーンないし、その金銭ではない部分に訴えかけてる作品だったから。
ビジュアル、
いやまあなんだろう、まあ、映画技法みたいなところも
あ、まあ技法
めちゃくちゃ分かりやすいっちゃ分かりやすく、なんかいろいろ演出してたし、
うん、
うん、
なるほどね。
ちょっと、
ちょっと、うん、面白いと思ってる側の意見を聞きたい、
うん、そう聞きたいですね。
めっちゃ聞きたい、ま
あ、分かるんだけど、その言いたいことは分かるんだけど、はってなります。
そんなんでいいのみたいな。
そう。
なるほどね。
ちょっとジレンマ、ここでもジレンマを抱えつつ、
ジレンマばっかやな。
そう、売れてるものを見るとジレンマを抱えてしまうということで、
うん、
わなるほどな。売れる理由は分かるんだけどな、そのやりたいことも分かるし、いいって思う部分もめっちゃあるけどなっていうのが最近の僕の悩みでした。
なるほど。
そうです。そうですね、やっぱディスマンぐらいその分かりやすい方が
ディスマン分かりやすいよ。
ディスマンぐらい分か
りやすい。でもさ、そのシンプルにどうストーリーを、うんうん、
だどっちに焦点当てるかですよね。
そう、
その2006年 の、 そのいろんなもの不可解だっていう世の中に焦点当てるのか、そこに面白さを出すのか、ディスマンって人を描くのか。
いやそう、どっちなんだろうっていうか、いやまずそもそも、うんうん、まあ、これなんてさ、うん、一人が、うん、その出会ったんです、うん、それを、モンタージュ写真にしてネットに上げました。え、みんなみ、うん、それ知ってます。で終わりの話やん。
だから貞子みたいなもんですよ。貞子って、まあ、リング
リング、ね、
リングってなんか貞子がどういう人なのかみたいなのちょっと触れられるけど、
あ、最後の方にね。
そう、最後の方に触れられる。でもあれって割と貞子によって恐怖体験を描いてる映画じゃないですか。 だから
でも恐怖してないやん、ディスマン。
でも怖くないです。怖くないです。結構その現象が怖くないですか。
まあ現象は怖い。
だから架空の話かどうか分かんないけど、ディスマンに夢であってすごい怖いような、そこにストーリーを作るのか、
あ、
で
そうそうそう、
ディスマンってどういう人なのかみたいなのを脚色するのか、
うんうん、
そうね、かもほんディスマン自体に、
そしたらジョーカーみたいなことやな。
ジョーカーかサドコかみたいな、どっちの捉え方をするのかみたいなのは割とあるかもしれない。
ちょっとね、そう、あんま、うん、どういう風になるのか想像つかなくて楽しみ。
ちょっと楽しみでありますね。
夏公開らしいんで、
う
ん、
まあ、夏公開ってことはホラー映画ってことなんじゃないですか。
まあまあまあホラー映画では
あるよね。ホラー寄りになるんだ。
夏公開ってことだね。
まあ、僕はそう、
多分そうだよ、うん、
冬に公開しても見に行かないしの人はホラー映画を。
寒く、暑くないからな、
うん、そう、
寒くなりたいからね、みんなは。
夏の方が幽霊チックじゃないですか。
いいね、夏はいいよね、やっぱ。
そうっていう感じですね、うん。じゃあ 今週の曲は翔太さんが、
はい、
まあ、ディスマンの主題歌になったら嬉しいやつにしてください。
え、激ムズ。
ディスマンの主題歌最後のエンドロールで流れてたら
エンドロールで
ってなるやつ。うわディスマンやってなるやつ。
いやめっちゃムズ。大喜利
日本語でいいですよ。全然
激ムズ大喜利やん。
確かになって思わせるのもいいし、まあ、そうきたかと思わせるのもいいし、
そうきたかか、
うん、どっちもいいですよ。ディスマン
ディスマンだもんね、うん、ディスマンこれきたか。
あ、でもちょっとそれで言えばちょっとその前に考えてていいんですけど、まあ、ディスマンはなんだろう、ちょっと違くて陰謀論的な、陰謀論ではないけど、
まあまあまあ、
ニュアンスちょっと似てるじゃないですか、うん、その確証のないものが広まってるみたいな、
うん、
で割とみんなの中に根付いてるもの、
うん、
まあ、陰謀論っていうのでちょうど昨日、
はい、
昨日っていうのは昨日ね、この月曜日、
はい、
魚人先生のようこそファクトへ完結しました。
いや、完結したんだ。
第30話で完結しました。
あ、30話なの。
そう、もともと30話であ
って
、うん、そう完結しましたね。ちょっとこれもちょうど全部完結してしたんで6巻ぐらいになるのか、 4巻か、
はいはいはい、
4巻まで出るんで今1巻売ってるから、ちょっとようこそファクトへも皆さん読んでください。おすすめです。
おすすめな
の、完結したんでぜひ、
はい、
めっちゃ面白い、めっちゃ面白いってか、なんかちょっと切なくなる話なんで。あ、
そうなんや、
うん、ちょっと読んでほしい。
俺はてっきりあれの話するのかと思った、はい、ルックバック。
あ、ルックバック、あ、ルックバックは激アツ。ルックバック映画化は激アツですね。
絶対その話なんだろうなと思った。藤本達
大好きなんで絶対
そっちやろうなと思った。
ルックバックもそうだし、ルックバックも
ぜひ見て、
めっちゃ楽しみ。
いや、俺もね、
めちゃくちゃ楽しみなんですよ。
読む読む詐欺で読んでないのよ。
それ良くないっすよ。
え、そう、どっちがいいと思う。読んでいく
か。いや、読んでいった方が絶対いいっすよ。
あ、本当、じゃあ読んでいくわ。
うん、藤本達樹がどういう人なのかっていうのは、
ルックバック。
ルックバック、いや、じゃなくて、ルックバック以外、藤本達樹作品を全部読んでから行った方が絶対面白い。
きついって。
なんでそうやってすぐ勧められたものを読めないんですか。そうい
う。いや、俺、じゃあお前におすすめしたやつ見ろよ。
見てますよ、僕、多分。
ストレンジャーシングス見てない。
そういうもの、なんていうんだろう、もっと手軽に見れるのに見てないし、
まあ、ルックバック手軽
すぎ、僕に限らずじゃないですか、やっぱそういう。
いや、そんなことないよ、右と左見たやん。
久しぶりになんか見たくなったみたいなことも言ってたのに。はい、ということで、
はい、ありがとう、つないでくれて。
ディスマン、主題歌はこちらです。
鈴木雅之で夢で会えたら。
え、あれ鈴木ラップ、夢で会えたらいいのにな、じゃなくて、それあれか、
夢で会えたら
ってどんな
曲ですか。夢でもし会えたら、
あ、なるほど、
素敵なことねです。
夢で会えたらっていう、誰だっけな、誰かが売ってる、歌ってる
ラップ、
ラップじゃなくてシティポップみたいな、夢で会えたら、あの、なんだっけ、ちょっと思い出しただけの主題歌かな、同じような、そっちの方がおすすめなんで、じゃあ今週はそっちで
っ
ちということで、第37回終わりです。ありがとうございました。
ありがとうございました。